こんにちは、ハルトです。ナイナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。YouTuber が消滅する未来2028年の世界を見抜くは、岡田斗司夫が2016年から2017年にかけてニコニコ生放送の岡田斗司夫ゼミで語った内容をもとに、2018年に PHP 新書から刊行された近未来予測の社会評論である中心にあるのは AI 拡張現実、動画文化、アイドル、恋愛、労働観といった領域が、2028年頃までにどのように変質するかという問いである。タイトルは YouTuber の消滅を掲げるが、単なる動画ビジネス論ではなく、知名度、才能、機械化、低コストな生活、現実の個人化が絡み合う社会変化を扱う体系的な未来学というより、現在の文化的兆候から近未来の価値観を読む評論として読むべき本であり、変化を恐れるより、その構造を観察するための視点を提供している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、AI YouTuber が示す人気職業の短命化、本社の象徴的な主張は、若者の憧れの職業として定着した YouTuber でさえ、AI やバーチャルキャラクターに置き換えられうるという見立てである。ここで重要なのは、YouTuber が単に動画を投稿する人ではなく、視聴者の注意を集め、継続的に反応を設計する存在だと捉えられている点である。編集企画、配信、キャラクター演出、視聴データの分析は技術の進歩と相性が良く、人間だけの独占領域とは言い切れない。さらに、すでに有名な芸能人や企業、あるいは高度に設計された仮想人格が参入すれば、一般人が人気を得る余地は狭くなる。岡田はこの変化を特定の職業の消滅というより、ネット上の夢の職業が急速に競争型となり、才能や資本や技術に吸収される過程として描く。つまり、本書の YouTuber 論は動画業界の予測であると同時に、新しい職業が生まれてもすぐに標準化され機械化され勝者が限られる時代のモデルになっている。次に、人間の仕事が残らない時代という極端な未来仮説。本書では20年30年の長いスパンで見れば、人間に残る仕事は大きく減るという強い予測が語られる。これは労働市場の細かな統計予測というより、 AI と自動化が知的労働や創作活動にまで及ぶという文化評論的な仮説である。機械化は工場や事務処理の効率化として理解されがちだったが、岡田の視点では娯楽、教育、接客、企画、キャラクター表現までが自動化の対象になる。特にアニメやゲームのキャラクターが AI によって自律的に振る舞う未来像は、創作物とサービスの境界を曖昧にする。人間の仕事が完全になくなるかどうかは議論の余地があるが、本書の意義は職業名を守る発想ではなく、価値を生む仕組みそのものが変わると考える点にある。仕事とは人間が時間を売ることではなく、他者の欲望や不便に応えるシステムであり、そのシステムを機械が担えるなら人間の役割は再定義される。この極端さが本書の弱点でもあり、同時に読者に思考実験を促す強みでもある。さらに、未来格差は才能よりも適応力の差として現れる。本書で繰り返し問題になるのは、テクノロジーの進化によって広がる未来格差である。ここでいう格差は単に収入や学歴の差ではなく、変化した社会のルールを理解し、自分の生き方を組み替えられるかどうかの差に近い。YouTuber の例でも、十分な収入を得られるのは、一握りの才能や知名度を持つ人に限られる。多くの人は華やかな成功モデルを真似ても同じ結果を得られない。岡田はその現実を悲観だけで語るのではなく、特殊な技能のない人がどのように生き残るかという問題として扱う。重要なのは、全ての人がトップ層を目指すのではなく、自分が耐えられる不便や不幸のサイズを見極め、低コストで持続可能な生活を設計することだとされる。この見方は成功を拡大するビジネス書とは異なり、勝てない競争から距離を置く知恵を含んでいる。未来格差への備えとは、流行の職業に飛びつくことではなく、社会の前提が崩れても生活を続けられる柔軟性を持つことなのである。そして、自分を盛り現実をデコる時代の価値観変化、本書の特徴的な視点の一つは、未来社会では人々が同じ現実を共有するよりも、それぞれが加工された現実を生きるようになるという見立てである。自分を盛り現実をデコるという表現は、SNS での自己演出や拡張現実的な体験だけでなく、個人が見たい情報、関わりたい共同体、信じたい価値観を選び取る状態を示している。かつてはテレビや学校や会社が共通の現実を作っていたが、ネット環境では人によって接する情報も評価軸も異なる。そこに AI による推薦や仮想キャラクター、デジタルな演出が加わると、現実はますます個人化される。この変化は自由を広げる一方で、他者と前提を共有しにくくする。岡田はこの状況を単なる情報化ではなく、価値観の変化として捉える。 人は客観的な成功より自分にとって都合よく意味付けられた生活を選ぶようになる。だから未来を考えるには技術だけでなく人間がどのような現実なら受け入れやすいかを読む必要がある。本書はその文化心理の変化に注目している。最後に恋愛と生活コストから読む近未来の生存戦略。本書は AI や動画文化だけでなく恋愛や生活コストの変化にも踏み込む。恋愛はコストパフォーマンスが悪くなるという見方は単に恋愛を否定する主張ではなく、時間金銭、精神的負担、社会的期待のバランスが変化しているという観察に近い。かつて恋愛や結婚は社会参加や生活安定の標準的なルートと結びついていた。しかし雇用が不安定化し、娯楽が低価格化し、個人で完結する楽しみが増えると、他者と深く関係を結ぶことは必須ではなく選択肢の一つになる。さらに最低限の生活が保障され、低コストで生きられる環境が整えば、競争や成功への圧力から降りる生き方も現実味を帯びる。岡田の議論は、幸福を大きな達成としてではなく、負担を減らしながら生存を続ける技術として考える点に特徴がある。これは明るいユートピア論ではないが、将来の不確実性に対して、過剰な努力や消費に依存しない生活設計を考える手がかりになる。結論として、本書は AI 時代の仕事、動画文化、バーチャルキャラクター、恋愛観、低コスト生活に関心を持つ読者に向いている。特にこれからのキャリアを考える若い読者、インターネット上の人気や創作で生きることに関心がある人、社会の価値観がどこへ向かうのかを大掴みに考えたい人には有益である。実用書として読めば、華やかな職業ほど競争と自動化にさらされやすいこと、成功モデルを無批判に追うより自分の生活条件を把握すること、技術変化を社会心理の変化と合わせて見ることを学べる。知的な利点は、未来予測を精密な年表としてではなく、現在の文化に潜む兆候を増幅して考える思考法にある。同種の AI 未来論や仕事、消滅論と比べると、本書は産業構造の分析だけでなく、オタク文化、動画配信、自己演出、恋愛のコスト感覚まで含めて語る点が独特である。一方で予測には極端さや散漫さもあるため、結論をそのまま信じるより、近未来を考えるための刺激的な仮説集として読むのが適切である。ご支援いただける場合は、岡田斗司夫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。